バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、はじめまして皆さん、バッキー大阪と申します。僕は今日からポッドキャスト始めてみたいと思っております。よろしくお願いします。まず、僕バッキー大阪が何者かっていうところから、お話ししたいと思うんですけれども、一応基本的にはコピーライター物書きという形で今までお仕事をしています。普通に大学を卒業して、で就職活動するじゃないですか。でその時にちょっと面白い仕事をしたいなーなんて思って、いろんなところを受けたりなんだりしたんですけれども、その中で一企業だけ、君文章好きだったらコピーライターやってみないかって言ってくれるところがあったんですね。でそんなきっかけがないとコピーライターなんて仕事をなかなかすることないなと思うんですよね。でそう思ったので、じゃあちょっと例えば他の営業とか、普通の業種だったら次にやり直してっていうことも考えられるかなと思ったんですけど、コピーライターやりたいって言って、はいどうぞとか、よしやってみようって言って、なかなか仕事にできる人って少ないと思うんですよ。でそんなことを思って、よくわかんないけどちょっとチャレンジできるんだったらこの会社入れてもらって勉強しようかなって思ったんですね。で一番最初の会社に入って、コピーライターを目指す人っていうのは、コピーライター養成講座っていうアフターファイブにやるようなちょっとした講座があるんですよね。でそれを会社の方で行かせてもらって、今考えるとなんていう贅沢な環境だったんでしょうと思うんですけれども、そんなところで、電通とか博報堂とかでお仕事しているクリエイティブディレクターとか、もう本当に有名なテレビ CM をたくさん作っているような人たちのセミナー講義に参加して課題を作ってなんていうことを半年ぐらいやってたんですね。でそのコピーライター養成講座っていうのを今でもやってると思うんですけれども、興味のある人はね、ぜひネットとかで調べてみてください。きっと出てくると思います。でここではやっぱり僕みたいに、コピーライターいきなり新人でなってっていう人もいれば、全然違う仕事をやってるけれどもちょっと興味があって勉強してみたいっていう方とか、すごくいろんな方がいるんですよ。で僕その時は当時社会人1年生だったんですけれども、もう本当にもう40過ぎぐらいの方で、流通デパートで働いてますなんて全然関係ない人がいたりとか、もう見るからにこの人おっさんだろうみたいな人もいれば、専門学校生ぐらいの女の子もいたりとか、すごく幅が広い、いろんな人との出会いがあったんですよね。で、そんな中で最先端の CM を作ってる人たちの講義を聞いて勉強して課題を作ってなんてやって、非常に面白いわけですよ。で、ちょっとコピーライター養成講座の話が長くなっちゃってますけれども、ちょっとこのまま進めさせていただきます。でここで、今言ったみたいにいろんな人たちが集まるわけですよ。普段接点のないような人たちがわっと集まって、一つの課題とかを一生懸命追っかけて、で、友達でそのここで知り合った仲間が作った作品をこれ面白いじゃんとか、これダメだろうなんていう風な話をしたりとか、でやっぱりそういうクリエイティブをなんか勉強したいっていう連中なんで、映画とか音楽とかいろいろ好きなわけですよ。でそういうところで盛り上がったりとかして、で僕もねそんな中でけんけんがくがくいろんな話をして、もう最後の方なんかは本当に毎回講座のために週3回あったんですよ。月水木だったかな、そんな感じでね、週3回あったんですけど、最後の方なんかもう本当に終わるたびにみんな飲み行ってみたいな感じで、ね、すっごい仲間ができて、今でも付き合いのある連中が何人かいるんですけど、でそういう中でね、いろいろ、CM 面白いよね、どこが面白いんだ、俺全然面白くねえだろあんなのな、じゃあどこが面白いか説明してみなんていう話をしながら、旗から聞いてると口喧嘩みたいな感じかもしれないですけど、それが面白いわけですよね。好きな人たち、一つのものをね、お互い好きだ嫌いだって言ってて、でじゃあどうしてそうかそうなのって、映画とか好き嫌いもそうだと思うんですけれども、本当に好きな連中がね集まって同じものを同じ見方でいいねっていうことってなかなかないんで、そういうのをいろんな観点から話し合ってるね、っていうことで なんか同じ、まあでも、価値観とか、考え方、感じ方違っても、そのものとかを好きなことに関しては、同じ気持ちを持ってる連中が集まってるんで、やっぱりすごく仲間の絆っていうのも深まるんですよね。で、そんな中で、まあ、いろいろ勉強しつつ、で、一応っていうか、まあ、仕事で使うためにコピーライティングっていうのを勉強してたんで、まあ、仕事にも少しずつこう活かせるようになって、最初はね、やっぱりね、全然文章なんか書けないんですよ。で、職場に先輩がいたりとか、まあそういった中で少しずつこう会社案内の社長ご挨拶を書かせてもらったりとかってやってるうちに、それこそ会社案内のパンフレット一冊丸ごと、まあコピーのところを書かせてもらったりっていう形で、やっと1年2年ぐらいなところで、やっとね、普通に、まあ職業コピーライターですっていう形でやっていけるようになるかなっていうところなんですけれども、まあ、僕の場合、そんな矢先の2年目の後半ですね。ちょっと、まあ、世の中的な景気も悪くなってきたし、まあ、君は営業とかも向いてそうだから、ちょっとコピーライターじゃなくて営業のお仕事やってくれないかと。まあ、ただね、文章を書く仕事っていうのをちょっと離れちゃうと、あれなんで、社内報の記事ぐらいは書かせてあげるよみたいなことを言われたんですよね。で、そういう移動の話があって、まあ非常に悩みまして、ってここででも、その、物書きの仕事、せっかくちょっと形にやっとなりかけてあるところで離れていっちゃうと、きっと、まあこのまま物書きすることないんだろうな、なんていうことも思ったんですよ。で、そんなこともあって、ここで1回目の転職というのをするんですね。で、こっからまた長い長い転職の旅がずっと続いていくわけなんですけれども、コピーライターっていうのは、企業の言いたいことを代弁してあげるっていう仕事なんですね。コピーっていうのは広告宣伝の言葉という意味です。なので、企業さんとかその商品が訴えたいことを言葉、文字にしていくっていうお仕事です。で、やっぱりどうしても自分の目で見て感じたことをそのまま書くっていうのとはちょっと違うんですよ。企業さんが言ってほしいことっていうのをきちんとまとめて伝えてあげる。それがコピーライターの仕事なんですね。で、まあ、やっぱり当時若気の至りもあるんですけれども、自分で思った感じたことをそのままなんか形にしたいなーなんていうことがやっぱすごく強くなるわけですよ。で、そうやってると、雑誌の編集とかっていいなってすごく思ってて、まあ自分で取材行って、見て感じたことを、そのまま戻って自分の言葉で記事にする。うわ、いいなーなんていうことを思ってて、転職するんだったら、雑誌の編集やりたいなって、雑誌のライターやりたいなって思ったんです。で、そんな矢先に、たまたま知人の、友達の友達みたいな、友達の同級生が、スキー雑誌の編集部っていうところにいたんですね。で、これだと思って、まあ、そこにアルバイトで潜り込むわけです。まあ、当時時給800円でね、ほんとお金なくて、すごく貧乏したんですけど、ちょうどね、一人暮らしとかを始めたところで仕事辞めて飛び出しちゃってみたいな感じだったんで、まあ、そんな中で雑誌の編集の仕事を覚えて、まあ、ちっちゃい出版社なんでね、本当にもう時給800円のアルバイトって学生バイトみたいな感じで、まあ、一応ちょっとしたトピックスの記事とかね、書かせてもらったりとか、取材行ったりとかもちょこちょこはさせてもらってたんですけれども、このまま俺時給800円でやっていけねえと。で、当時24号ってちょうど社会人2年目ぐらいだと、普通に働いてるやつはもうボーナスもらって、車買ったり、彼女がいたりなんてところ、俺時給800円でもうピーピー言ってたんですよ。でもこんなの無理だと思って、まあでもせっかくここに潜り込んだんだから編集覚えなきゃなって言って、まあ1年そこで編集を覚えて、それでまあでも結局アルバイトから社員とかそういう道がなんかなさそうだったんで、そこはちょっと一回やめることになるんですね。で、その後、まあ、たまたまそこで知り合った先輩のフリーランスのライターの方がいて、その方が僕と一緒にフリーの仕事やらないかっていう風に言ってくれたんですよ。で、僕まだ24号だったんですけれども、まあすごく独立願望が強かったものですから、30ぐらいになったらフリーランスとか独立して仕事したいなって気持ちはずっとあったんで、 もしそういうチャンスがあるんだったらぜひやらせてくださいみたいな感じで、ちょっとその先輩のお仕事のおこぼれをもらいつつ、いきなりフリーランスになるというね。でもその時から24号から8年間フリーランスで、一応一人飯食うぐらいのお仕事をさせていただきました。で、もともとその雑誌の編集っていうのが、スキー雑誌の編集だったんで、スキー雑誌、スノーボード雑誌、それから、毎年シーズン直前に出るゲレンデガイドですとか、それから、そういうウィンタースポーツに特化した広告代理店さんから、スキー場のパンフレットとか、まあ、ポスターのコピーを書かないかなって言ってもらったり、そんなとこから少しずつ仕事を広げてって、っていう形でやってました。フリーなりかけの頃っていうのは本当に半分以上かな、アルバイトですよ。僕警備員やってたんですけどね、道路工事のところで、車を止めたりとか、あとまあ、通行止めのところにただ立ってるみたいな、まあそういう警備員をやりながら、フリーランスの仕事を少しずつ増やしてってっていう形でした。で、そんな形で、ちょうどでも90年代終わりぐらい、長野オリンピックとかもあったりとかで、結構スキーとかスノーボードの記事とか広告のニーズっていうのはまだあったんですよね。で、そんな中で、まあ、東京ウォーカーとかキャンドゥピアっていう雑誌とかもあって、そういうところでウィンタースペシャル特集、冬目前のそのウィンタースポーツ特集みたいなものもやらせてもらったりとか、そんなこともやってました。で、結構ね、スキー場とかの取材とかもいろいろ行ったりとかして、僕あれですよ、一眼レフカメラを片手に、もうコブコブの斜面を写真撮りながら降りたりとかもしてましたね、あの頃は。で、まあいろんなスキー場を車で一人で行ったりとかして、で、帰りにカーッと東北自動車道をかっ飛ばしたら、大ビスに引っかかって写真撮られちゃったりもしたことありましたけどね。そんな感じです。で、その頃は本当に、長野五輪のドキュメンタリー記事を書かせてもらったりとか、まあいろいろね、本当に、分かりながら勉強させてもらったなっていうところです。で、2000年代になってから、やっぱりザウスってあったの知ってます？みんな、船橋の今 IKEA があるところに屋内スキー場でっかいのがあったんですよね、ザウスっていう名前で。で、まあ、その屋内スキー場が2000年ぐらいにちょうど潰れちゃったんですけども、それがウィンタースポーツがちょっと、まあ、低迷する象徴みたいな感じになって、まあなかなか僕はスキー、スノーボード、それからショートスキー、ファンスキーとかよく言われた、ああいうのとかでも新しいムーブメントがあって、そういうのの専門の雑誌があったり、ブランドがあったり、広告があったり、そういった中でちょうどまあコアなところにいたんで、まあそういうのをうまくね、盛り上げていきたいなーなんて思ってたんですけど、そこら辺ももうブランドが撤退しちゃったりとか、そういうことが非常に多くですね、なかなか難しかったんですよね。で、自分のメインのウィンタースポーツ業界で食えないとなると、これ大変なわけですよ。どうしようかなっていうところで、で、他に俺の取り柄ってなんだろうって考えると、映画が好き、音楽が好き、まあそんなところかなーなんて言ってる感じで、なんとかそういうね、サブカルチャー的なもので面白いものを提供していけたらいいなーって、当時僕のまあ仕事仲間というか、仕事で知り合った友達とかもそんな感じで、いろんな雑誌を立ち上げたりとか、まあその中で僕もライターで記事書いたり取材したりっていうこともしてたんですけれども、まあやっぱり2000年代になってから本当そういうのが大変になってきましたね。まあ、そんな中でもなんとか僕は映画のサントラちょっと詳しかったんで、サウンドトラックの連載っていうのを1年書かせてもらったり、そんな形でこうなんとかやってったんですね。でもそれでもなかなか、せっかく立ち上げようと思った雑誌がすぐ廃刊とか、本当にそういうのが多くて、まあそういう中で、うわぁ、厳しいなぁ、なんていう形だったんですけれども、たまたま、インテリア、家具ですね。家具の雑誌の仕事をちょっと、やることになりまして、で、その編集部の方、一人すごく仲良くしてくれた方がいたんです。で、その方が、大阪くん、もしよかったら、もう君が、入社したくて、編集部員になりたいんだったらいつでも声かけてくれれば俺なんとかするよなんて言ってくれたんですよね。で、まあその方に声をかけて、ちょっと編集部に入らせてくれと、そういう形で、また再び企業、出版社でお仕事することになりました。で、幸いね、これも本当運が良かったなと思うんですけれども、自分のやりたいインテリア誌の、編集っていうのをやらせてもらって、まあそこでですね、今度は イタリアのミラノ、ミラノで世界で一番大きな家具見本市っていうのがあるんですね。でそこはもう本当に世界的な有名なデザイナーがその時期になると一気に集結してっていう、そういう大きなイベントがあって、一回取材に行ってみたいなって思ったりとかしてから、まあその時の編集長がいいよ行ってこいっていう風に言ってくれたりとか、まあ、非常に恵まれたイタリア取材なんていうのもさせていただいたりとか、そんな時期も過ごしてまいりました。その後はですね、やっぱりその出版の形態っていうのも本当に厳しいなっていうのを実際に会社に入って目の当たりにしたりとかいうこともあって、でよくテレビとかのドラマとかで、雑誌の編集者とかで出版部なんていうと、もうぐちゃぐちゃの机のところで徹夜してみたいなイメージでよく描かれてるじゃないですか。であれって本当だと思いますか？残念ながらあれ本当なんですよ。本当にどこ行ってもあんな感じ。僕フリーでいろんなところを邪魔したりとかして、ひどいとこなんかね、あれですよ、事務所とか編集部の、壁際に布団が積んであるんですよ、布団。普通のお布団が積んであって、それどうやって使うかっていうと、オフィスの床に徹夜明けとかの時に敷いて寝てるんです。で、そういう編集部っていうのは、もう午前中とか全然稼働してないですね。で、11時、12時とかぐらいまで、もう床に布団を敷いて、徹夜明けの奴らが寝てて、で、12時半ぐらいになって、なんか外部の人がちょこちょこ顔出すようになってきて、それで目が覚めて、昼午後1時ぐらいから布団を畳んでまた積み上げて仕事を始めるっていう、俺やだよ、俺こんな人生なんていう感じになるんですよね。で、まあ、編集の仕事って、雑誌の編集の仕事ってすごく面白いんですよ。で、僕今でもやりたいなぁなんて思うんですけども、まあちょっとね、割に合わなかったりとか、なかなか、そういう雑誌自体が続かなかったり、売り上げ立たなかったりっていう、まあいろんな理由があって、やっぱり非常に厳しいですね。だから今ももちろん続けてやらせてる方いっぱいいて、いろんな雑誌がいっぱい発行されてるんですけれども、まあその中で生き残っていくことっていうのは本当に大変で、まあそういう中で実際そういうことを体験したりということもやってきました。その後はですね、やっぱり、こう何かとこう比較されるのがウェブですね。ウェブ、まあだから紙はもうだんだんなくなるよねとかね、そういうことをいろいろ言われて、ウェブの知識とかもきちんと身につけなきゃいけないなーなんていう時期になってきたん で、僕そのインテリア雑誌のやってた後半の頃って、ちょうどその雑誌媒体のウェブサイトを立ち上げようっていう話があって、ちょうどそこのプロジェクトのを仕切る立場にいさせてもらったんですね。で、そんなことをやってるうちに、あ、やっぱりウェブきちんとやんないとダメだなって、ウェブで仕事をやれるようになるのが一番いいのかなっていう結論に達しまして、で、そこからちょっとウェブのディレクター、プロデューサーということをちょこちょこやっています。で、まあ実際にね、残念ながらウェブ畑出身ではないので、いきなりウェブっていうのは、じゃあパラパラって作っちゃうよっていうのはできないんですよ。で、まあできたとしても、その、ちょっと、まあ誰でもできるようなのを作っても仕方がないので、やっぱり持ちは持ちはということで、まあ制作の方はもうちゃんと、デザイナーとかね、任せて、まあ一応ディレクションですとか、あとはやっぱり元々やってる記事を書いたりですとか、コンテンツを作ったりっていうことの方をメインにやってます。で、そんなことをやりながら、紙の仕事ももちろんやるし、まあウェブの方も一応そういう形で、ディレクションをやったりっていう形の、仕事をして、今に至っています。結構長くなっちゃったんですけども、まあ僕は、まあどんな人って言ったらそんな感じです。基本的な根っこの部分が物書きで、でもちょっとなんかやっぱり物を作っていきたいなっていう気持ちが非常にあって、まあそんなことをいろいろやってきています。で、次ですね。なぜポッドキャスティングを始めようと思ったかっていう話を少ししてみたいと思います。まあもともと4、5年前ぐらいにブログが流行って、そういうところで、まあ自分の趣味に関して、こういう面白いものがあるよとか、俺こういうの好きなんだよっていうのをね、こう結構いろいろ紹介するっていうのをやってて、まあ非常にそれが自分にとっても有意義なんですよ。で、読んでくれる方もちょっと喜んでくれたりとかして、まあそういったのを、まあ一応ね、続けてたんですけれども、まあ仕事が忙しくてバタバタしてたりっていうのがあったりっていう言い訳のもとに、 まあなかなかすっかりできなくなっちゃったりしなくなっちゃったりっていうことで、でまあそんな形で今に至っちゃってるわけなんですけれども、なんかもう少しやっぱりちゃんとそういったものを残していきたいなっていう気持ちがあって、まあ今回ポッドキャストという形で始めさせていただきました。もともとなんか喋ることで何かを皆さんに伝えたり、共有したりするっていうのをしたいなって思ってたんですよね。で、まあただいきなりナレーションの仕事があるかなんて言ったら あるわけないんで、でポッドキャストっていうこういう媒体があって、まあたまたまですね、もう3ヶ月ぐらい前かな、知人の方がやってるのを知って、あ、これ面白いなって、僕のそういう何かを伝える手段として結構最適なのかななんて思って、でちょっと今回自分もやってみようと思って始めてみました。というわけで、ちょっとねもう20分以上喋ってしまってすいません、長くなっちゃって、本当はね15分ぐらいで収めてっていうのが一番いいんだろうなと思いつつ、とりあえず20分喋ってしまいました。それでですね、まあとりあえず0回っていうのはここで1回切りたいと思っています。で次回は、このバッキー大阪のストレンジャーズ・パラダイスで、そのストレンジャーズ・パラダイスっていうのはこれ映画のタイトルから撮ったんですけどね、そこら辺の由来と自分がどんなことを喋っていきたいかなーっていうことをちょっと紹介していきたいと思っています。ではまた、次の回までにお目にかかりましょう。では